Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2022年7月12日85回目の放送になります。先日天王寺の初心者のためのダンススタジオエルフィンのダンスレッスンに行ってきました。1月末に足の指を骨折して以来半年ぶりのダンスレッスン、大丈夫かなと心配だったのですが、リハビリを頑張ったせいか思っていた以上に体は動いてくれました。もともと腰痛のリハビリのために大人になってからダンスを始めたのですが、音楽に合わせて体を動かすというのはとっても気持ちがいいなと、その快感にはまってしまって、細々でもこれからも続けていきたいなと思いました。リズム感がないからうまく踊らなくっちゃ、そうではなくって、この体を動かすっていうのは、ストレス発散の方法の一つとして、一度体験してみてはいかがでしょうか。今週も先週に引き続き姫路にあります北川鍼灸接骨院の北川義樹先生をゲストにお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。最近ですね、私久しぶりに頭痛に悩まされることがありまして、それの原因を考えてたんですけれども、パソコンの仕事というかパソコンで何かをするというのがすごく増えたなっていうことが考えられるんですが、ちょうど私の場合の頭痛はですね、この首の後ろのね、この付け根のところがすっごく凝っていて、でここの部分が凝っていると、ちょっと疲れてるなということのサインだよということで、東洋医学の方では見ていくんですけれども、今日はですね、その頭痛、一口に頭痛といっても皆さんはどんな風に、対処されているかなと思うんですが、場所によって原因が異なるので、ちょこっと知っているとその対処方法に役立つかなと思ったので、ちょっと今日は頭痛についてお話をしてみたいと思います。よくお天気による頭痛だとか、 頭のヘルメットかぶるような頭痛だとか、まあ、こめかみの片頭痛だとかね、いろいろと、あのいろんなタイプをお客様からもお聞きするんですけれども、まずはですね、おでこ前のね、あの目の上あたりだとか目の奥に頭痛を感じる場合は、これはね、ここはね、胃と関係しています。おでこのあたりがいいと思うかもしれないんですけれども、まあ、体にはまあご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、経絡という気の流れがありまして、ちょうど日本全国、JR とか阪神電車、阪急電車と鉄道が巡らされているように、体も気の流れというのがあります。で、電車の名前は、体の場合は内臓の名前になっておりまして、おでこが胃になっているわけなんですね。ですので、おでこの頭痛の場合はちょっとね、あの飲み物、食べ物食べ過ぎてないかなっていうのをちょっと振り返ってみてください。そして次に側頭部こめかみの頭痛、ここは辛いですよね。ここはね、あのストレスが関係していることが多いです。でこの場合のね、対処方法は足の、小指ですね、小指の爪のところ、小指をとにかく刺激をしてみてください。引っ張るような感じです。そして私の今回の場合の首の後ろの頭痛、これは過労ですね、ちょっと頑張りすぎだよ、そして目が疲れてるよっていうことを教えてくれています。もうこの場合はですね、もう早くもう寝ましょう、ちょっとあのお休みしてみましょうっていう感じですね。そして風邪の時も実はね、頭痛が起こります。で風邪の時は、まあ、全身がだるかったり、関節痛があったり、寒気がしたり、あるいは熱っぽい風邪もありますね。風邪には2種類、熱っぽい風邪と寒気の風邪があります。この時に飲む薬っていうのも漢方薬は実際変わってきますので、葛根湯が全ての風邪の薬ではない場合がありますので、できればお近くの薬剤師さん、薬局の先生にちゃんと相談されてからお薬をね、購入して飲むということをお勧めします。帽子をかぶるような頭痛っていうのは、これは実はね、湿気と寒気が関係しています。湿気というとピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、飴ちゃんをね、外に出してるとちょっと湿気で寝ちゃっとするように、体もね、実は季節の影響を受けて湿気るということがあります。ですので、そんな時はですね、ウォーキングをして体を動かす、血流を良くする、それから、ちょっと食事を控えてみるといったようなことも、ぜひセルフケアとして取り入れてみてください。まあ、頭痛ね、本当に辛いわという方は、あの鍼灸でもとても楽になりますので、お近くの信頼できる鍼灸の先生相談されてみてはいかがでしょうか。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。小袋でエール。
どんなに小さなつぼみでも凍える冬を越えれば、ほら春が来るたびに鮮やかな花が咲くのだから、あなたが今日まで歩いてたこの道、間違いはないから、春には大きな君が花になれ、見送る友の顔に目を伏せ、走り出す窓に戻れない、その不安を消 負けないであなたの足跡誰かが辿るよ。いつの日にか春の風になれ、現実と夢が今遠くかけ離れていても、そう無駄じゃない、その姿を遠い場所で誰かが見てるのさ。
今週も先週に引き続き、姫路で唯一整体と運動ができる北川鍼灸整骨院の北川義樹先生にお越しいただいております。先生どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。今週からお聞きになる方のために簡単に自己紹介をね、私からさせていただきます。北川義樹先生はもともとは滋賀県の出身で、
はい、
結婚と子供さんを授かったことで奥さんの地元である姫路に引っ越しをされました、
はい。
で国家資格の柔道整復師、鍼灸師など合計6年間も専門学校で学ばれて、そして学校に通いながらも鍼灸整骨院に勤務をして臨床経験を積まれてきました、
はい。
そして先週はただ筋肉を緩めるだけでは良くならない、使いすぎの筋肉をリセットして、そして使えてないところの筋肉のバランスを取るために運動療法にたどり着いたというお話を伺いました、はい。先生はどうだったんですか、その学生時代陸上されてたということなんですが、はい、姿勢だとか腰痛だとか怪我とかお悩みあったんですか、
う
ん、
はい。まず整骨院に通ったきっかけが陸上での怪我でした。で、はい、1個目の就職先もそこの整骨院に勤めさせてもらったっていうのが、背景にあります。
なるほど、
はい。で、それ以降も腰痛ですかねが一番強く残ってるところがあったんですけども、うん、それがまず運動をメインであったり鍼灸師の先生がいらっしゃったんですけども、その人に出会って、姿勢がみるみる良くなっていき、
うんうん、
筋肉のつきも良くなり、気づけば腰痛なくなりっていうことがあったので、そういう経験があったので、うん、特にはその運動療法は大事だなというので取り入れるようにはなっていきました。
もう体で実感されたわけなんですね。
実感ですね、はい。
みるみる良くなっていったというのはどのようにして体感されたんですか、
うん。その先生はまずはこう、開脚ですね、足ですね。まず僕が開脚全然いかなかった、前にも倒れなかったんですけども、はい、1回1回の運動指導が終わった後に、うん、ね、10センチぐらい、5センチか10センチぐらい前にまず開くのと倒れるのとっていうのが改善していくっていうのがありまして、で立った時のもう姿勢が伸びた、身長が伸びたような、視線が高くなったような、
うん、
感じっていうのが得られたっていうのが実感としては
あります。分かりやすいですね、うん、10センチも開く、10センチも前に倒れるって結構な変化ですよね、うん、
変化めちゃくちゃ出ました。
そしてそれはもう自分の新しい体として定着していったんです。
そうですね、だいたい4ヶ月ぐらい週1ぐらいで、
はい、
通ったんですけど、
はい、
もうそこからまず頭痛持ちだったんですけど、それもなくなり、うん、腰痛もなくなりっていう感じですね、うん。であとは自分で、
はい、
今はまあ開業しているっていうのもあるので、
はい、
自分なりに考えた運動を提供するのに自分で動かして試してやったりとかっていうのもやっているので、
うんうん、
その中で、まあ、定着した中にプラスアルファ自分で動かしていくっていうのもあって、改善はもうされましたね。
なるほど、うん。ということは日々の自分の健康のためにも運動されているってことですね、
はい。
やってます。その忙しいと思うんですけど、
はい、
運動する時間はどうやって作ってるんですか。
忙し
く、はい、子育ても ね、されてますし、育免中ということで、
はい、まだそうですね、 もう気づいた合間合間。
なるほど、
はい。まあ、僕の場合はなそのクライアントさんのここの動きが出てないな、
うん、
こういう動きしたいなとかっていうのをこうパッと間が空いた時に思いついたりするので、でちょっとまあ床があったらできるんで、まあ、座ってこれやってみようかなとかっていうのをやって待つすね、うん、
なるほど、はい、実際のじゃあクライアントさんのお悩みを解決するために自分の体でどうやって動かしたらいいのかなっていうのをイメージングしながらやってるっていう感じですね、はいはい、あの首肩こりはね、うん、先週お伺いしましたがちょっとした運動で解決できるんだよってこの間お話してくださいましたが、
うん、はい、
あのちょっとリスナーの皆さんにですね、はい、そのちょっとした運動で肩こりが楽になるコツっていうのをちょっと教えていただけないでしょうか。
はい、そうですね、まあ、運動って言ったら一つだけなんですけども、はい、それまでと、まあ準備運動がちょっと必要になるんですけども、
はい、
鎖骨のまず下にある筋肉、
はいはい、
胸の筋肉なんですけども、はい、今やったらまあネットですぐに調べられるかと思うんですけど、
はい、
大胸筋小胸筋って胸の筋肉があります、う
ん、で大きな胸と小さな胸ですね、
小さな胸ですね、
はいはい、
で肩こりがある人はだいたい肩が内に入っているっていうのも9割ぐらい、
9割、
はい、あると僕は思ってます。はい、
うん、
ので内に入っているということはそこの筋肉がちょっと硬くなってしまっているっていうのが一つ考えられるので、うん、まずはそれを手で軽くほぐしてあげるっていうことからやっていきます。
ほぐす、
はい、はい、まあ、500円玉ぐらいの大きな、うん、円をぐりぐり4本の指で押してあげて、ちょっと緩めてあげる、
はい、
まあ、10回20回、
10回20回くるくるする感じ、
はい、くるくる、まあ、それは両方ともしてもらえたら、
はいはい、
頭の上で手を組んでいただいて、手首持ってもらって、右手でじゃあ左手の手首持ってもらって、
はい、
上にぐーっと伸びをしていきます、はい、これは肩甲骨の外側脇回りのストレッチにつながってくるので、はい、まず上に伸ばしきれたら耳より後ろに腕を引けれるようにしてもらえると、まず肋骨周り脇周りの伸び感というのが出てくれたら OK です。でここから運動に入っていくんですけども、
これ今までのこれは準備
運 動、まず僕の軸に対するしたのが緩めてから運動っていうところにフォーカスになっていくんですけど、まあ、硬くなってしまった内巻きになってしまった筋肉をほぐす、
はい、
でちょっと、可動域を上げるために肩周り脇周りの、柔軟性可動域を上げていくストレッチをしました。
ストレッチ
しました。
でこんな感じですね。
大丈夫です、
はい
はい、で、これが今は前を緩めたのが使いすぎてる筋肉になっているので、それを今リラックスされするようにしました、
はい、
次は背中背筋が使えてないことが肩こりの原因の第一要因、大きな要因になってくるの で、
はい、
その背筋を効かすために、運動をやるんですけども、
はい、
どうですかね、小さく前習いしてもらった状態から
小さく前習い、
はい
はい、
言葉だけ難しいですね、手の甲を外に開いていく、
前習い
前小さく前習いから横に開いていく、
はい、横に開いていく
っていくと、これはどんな感じですかね、 W みたいな字になってくると思います、
はい、肘は脇についた状態ですね、
脇についた状態ですね、
はい、
で肘のとんがってる部分を、体にこう意識してもらいまして、
はい、
それを背中の後ろで寄せるように、
肘と肘を後ろで寄せる、
はい
はい、
するんですけども、
はい、
ちょっとポイントが僕たくさんあるんですけども、
はい、
まずそれだけをしてしまうと肩に力が入りやすくなってしまうので、
はい、
肘先を常に意識してもらって、
はい、
左肘であれば右の お尻、
はい、
ラインに肘が、つくようなイメージで寄せていく、
反対側のお尻に肘が寄っていくようなイメージで、
右であれば左の方に、
はい、
っていうことを意識すれば、
はい、
自然と肩が下に下がっていくので、いくと、背筋に効きやすくなってきます、はいはい、っていうのが簡単なエクササイズの一つになっていきます。
これ簡単なんですけど、今私ね、
はい、
北川先生の言う通りにやってたらね、 なんか暑いんですけど。
そうなんです。これ背中の筋肉っていうのは結構大きな筋肉がいっぱいあるので、はい、そこにこう収縮っていう筋肉の動きが入ると代謝がバッと上がりやすくなるっていうのがあるので、
代謝がバッと上がるんですね。
上がりますね。上がりやすいです
ね。これじゃあ、ダイエットにもいいですか？
そうですね。一昔に肩甲骨ダイエットみたいなのもね、ありましたけども、はい、まあ、そういう流れで代謝を上げていくっていうのが理論としては挙げられているので、まあ、僕は今これは肩こりの改善に使っている状態です、
はい、ということは今伺ったように準備体操の部分と、はい、そして実際に動かす運動の部分とのこう二部構成になっている、これが肩こりにも、はい、そして他の部位、例えば腰痛だとか、うん、股関節にも、はい、そういう感じでご指導されているということですか、
はい、
すごく丁寧ですね。
丁寧ですかね。
丁寧ですね。はい、その丁寧な説明っていうのは本当に患者様を観察して良くなってもらいたいというところから来ていると思うんですけれども、うんうんうん、はい、実際にその観察力が、うん、子育てで生かされているっていうようなことってあります、うん、はい、
そうですね、子育てに、まあ、観察ってなったら子供もそうですけども、やっぱ奥さんに対してのケアっていうところがすごい大事だなとは、
なるほど、
はい、痛感というか感じておりますね。
実際奥様も体の関係の、ね、うん、お仕事をされている、はい、ね、ということなんですが、はい、お子さんは今何歳でした？
今1歳2ヶ月の2ヶ月、はい、男の子になります。
どうですか、1歳2ヶ月、うん、日々どんな表情を見せてくれるんですか？
そうですね、もう今から悪いことするぞっていう顔をしながら、はい、ニヤニヤして駆け橋で、はい、そこの場所に向かっていくのを待て待てつって追いかけるのを永遠やるっていう。
そしたら追いかけられて、
追いかけられて、いやーって言って、
可愛いですね。
でのエンドレスやるっていう、
エンドレス体力いります。
はい、まあ、僕は休みの日だけなんですけども、はい、奥さんそれ毎日やってるので、昨日日曜日休みあったのでそれを僕はずっとやるっていう、うんうんうん、のをしてました。
そうなんですね、はい。奥さんに対してのケアということなんですけども、
はい、
それは。やっぱりお手伝いが一番喜ばれます。
そうですね、休みの日は必ず、うん、まあ、自分の中では言われる前にやろうっていうのが一番持ってるもので、まあ、洗濯にしろ、うん、掃除機にしろ、洗い物にしろっていうのをできるだけ徹底してやろうようにはしてます。
言われる前に、
前に言われるのが嫌やっていうのもあるんですけど、先に進むんでやるっていうのは心がけてはいますっていうのが最近ちょっと、うん、なまってきてるところがあったので、
はい、
今これを言ったことによってさらに引き締めていこうか、
引き締めていくかという決意が
決意を、はい、させてもらいました、はい、
きっとこのラジオをお聞きになる
かもしれないので、はい、ちょっと保険を
旦那さんこんなこと言ってたぞとまたそれを日々の生活で確かめていただきたいと思いますが、
はい、
お風呂なども入れてあげるんですか？
そうですね、休みの日は必ず入れるように、入れるようにか入れたい、うん、一緒にいたいなとは思っているので、お風呂もね、お風呂入れて寝かしつけしてっていう感じですね、
うん、そうなんですね、はい、お仕事もされて、そして可愛い息子さんのね笑顔に癒されて、
はい、
ただやっぱり人間ですからお疲れになることもあると思うんですけども、うん、そんな時にはどのようにして自分のエネルギーアップというのを何か心がけてることってあります、
う
ん、はい、
そうですね、一番は自分は鍼灸を受けに行くっていうのがエネルギーをもらう、勉強にもなるし、はい、自分がすごく楽になるしっていう、もうダブルがあるので、はい、先日も京都の伏見の方まで、
うん、
お世話になってた学校の先生がやられてる鍼灸院まで行って、
はい、
帰ってきました。往復4時間
往復4時間かけて
行って、それまでしてもやっぱその先生見てもらいたいなっていうのがあるので、うん、まあ、鍼灸受けに行ったりとか、あとはまあ、それこそ大阪にもいらっしゃる先生に向けに行ったりとか、
なるほど、
っていうのは一番のリフレッシュになってます、はい、
楽にもなるし学びにもなるし、そして自分の仕事に生かすというところで、
うんうん、
勉強熱心ですね。
あとは、まあ、 カラオケが一人でカラオケを行くっていうのがすごい好きだったので、
一人カラオケ、
一人カラオケ、まあ、それこそあのリクエスト曲の小袋ばっかり歌うっていうものなんですけど、
はい、
今そのコロナになってから一度も行ってないので、もう何年も行ってないんですけども、まあまあよくよく行けたらなとは思ってます。
そうですね、はい、歌うことってとても気持ちいいですもんね。はい、はい、あの、まあ、昔あのそのいろんな治療院で、うん、とにかく緩めるっていうことをね、はい、この間お伺いしたんですけども、はい、まあ、その中で大変だった中で一番なんか感動だった患者様とかいらっしゃいます、
う
ん
う
ん
う
ん、
感動だった患者様、そうですね、
心動かされたとか印象に残った
方、もうそれこそ陸上マラソンやられた方で、うん、左膝が、蛾足炎っていうね、膝の内側に痛みが炎症が起きるものなんですけども、まあ、それになられている状態で、過去には半月板っていう中の、ね、軟骨組織のところも痛めてて、
うん、
でまあ、走るたび激痛が走っているって方なんですけど、うん、まあ、その人をこうサポートさせてもらって、まあ、最終的には完走まで行けてっていうところになったんですけど、
うん、
まあ、その方に、まあ、その感謝の言葉であるとか、もう稀にいない先生ですとかってこうゴッドハンドとこまで言われたりとか言われて、であとはまあメンタル的にも結構ご家庭で悩まれてたりしてたんですけど、まあ、そういったのもあのまあ会話でいろいろ喋っていて、LINE で長文の感謝の言葉をいただいたりとかっていうのもあるので、ね、あのまあ先生もあの美容師鍼灸やられてると思うので、その患者様から そのありがとうって言われる感謝の言葉っていうのはすごく何ですかね、中毒性があるって言ったらあれですけど、
はい、
もうそれがあるからやってるっていうものがあるので、本当にその言葉をもらえるために、精一杯やるっていうのが日々の感じですね、はい、
ありがとうがエネルギーになる、
エネルギーになる、
はい、いや、そんな北川先生の将来の夢は、
はい、
将来の夢、一言で言いますとどんなことをやってみたい、チャレンジしてみたいっていうのを最後に。
そうですね、チャレンジってなったら、まあ、今姫路で開業させていただいているので、
はい、
まあ、今一人で一人院長でやっているので、
はい、
よくよくは2店舗3店舗、まあ、ぐらいまで広げて、
はい、
姫路で痛みが出たら北川さんのところやでって言ってもらえるようなところになっていくのを目指してやっていけたらなと思っております。
はい、
はい、
北川先生ならできます。
ありがとうございます。
応援しております。
頑張ります。
はい、はい、ありがとう、これからもたくさんのありがとうの言葉がね聞けるように、ぜひ日々のご活躍をお祈りしております。
ありがとうございます。
先週と今週にわたってどうも北川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ、鍼灸整骨院は木の香りのする、そしてベッドから小さなガジュマルの観葉植物が見える鍼灸整骨院です。皆様どうぞ足を運ばれてみてください。それでは皆様今日も元気でお過ごしください。
人は生まれ生きてる、名も知らない